出会いは億千万の胸騒ぎ、まばゆいばかりにエキゾチックジャパン。そんな和尚の独り言。
さあ始まりました、そんな和尚の独り言。横田市平子町吉田にあります西宝寺の斉藤大円ご住職をお招きしております。私ですね、おっさん、
はい、
先週から、うん、今日は何を最初に持ってきてくれるのかなって思ってたんですけど、
うん、はいはい、
やっぱり来ましたか。
来ましたね。
来ましたね。
もう御三家シリーズ御三家シリーズ、私のあの思い出の、
はい、
あの女の人の御三家、
最近ね、
三つやってしまいました
ね。そうですね、
またあの繰り返すとですね、なんか飽きられてしまいますんでねじゃあ、 あの男の御三家ということでですね、
はい、
あの今日は、ね、一発目からね、郷ひろみで行ってみましたけどもね。
郷ひろみさん好きですよね、おっさんね。なんか前も歌ってませんでした。
でもあの方素晴らしいですよね。
わかりますわかります。
なんか今でもですね、こうね、うん、現役で踊ってるんですよ。60過ぎてんですよ、あの人。
いや、見えないですね。
すごいですね、あの中で、うん、まあ、3人いたんですけどね、この方が一番輝いてるような気がしますね輝いてるのは何か持ってんでしょうね。
ああ、輝き続けたいですよね。
うん、そのために努力してるんでしょうしね、やっぱり、ね、努力の普段の努力っていうのはね、うん、今に至るんでしょうけどもね、やっぱり努力したい方なんでしょうね。
うん、
それで輝き続けたいってことなんでしょうね。
ああ、いいですね。あ、じゃあさっきの歌もぴったりじゃないですか。
そうですね。でね、まあ、このワンフレーズでね、
うん、
出会いはエキゾチックなんですから。
うん、エキゾチック
。毎日だってね、人と会ってんですから。
すれ違ってますよね。
ね、まあ、そうですり合いも多少の縁と申しますからね、うん、
はい、
あの、出会いがいっぱいあんだなと思って。
そうですね。
でもね、声をかける人ってそんなにいないですよね。
うん、
スーパーであってもね、まさか知らない人にこんにちはなんてなかなかないんですけどもね。
ああ、言わないですね。
うん、だから、人は生きててね、
うん、
一体何人の人とね、本当に声かけ合ってんでしょうかななんて思うとね、うん、案外多いよってね、少ないんじゃないかななんて思いますけどもね。
そうですね。
なかなか自分から先だってね、こんにちはっていうのもな、勇気がいりますからね。
言えないな。なんか、学校に、PTA とかで行くと、学生さんとか、こんにちはって向こうから言ってくる。なんかびっくりするんですよね。おー、すごい。あ、こんにちはって。
私の人ってね、なんとなくね、なんとなくね、こう、自分からこう、声掛けをするのがね、こう、ためらわれるみたいなね。まあ、奥手なんですかね。
ああ、よく言われますよね、奥手ってね。
まあ、テリアなんですかね。
テレアですね、シャイですね。
そうそうそう、だからそんなところもありましてね、
うんうん、
でも出会い、今日もね、皆さんね、素敵な出会いがあるかもしれませんでね。
お、今日この後。
そうですね。
わ、
でね、今ほら彼岸じゃないですか。
あ、ね、昨日は中日、
もう明日明後日、彼岸の明け、
そうですね、
秋彼岸の、なんとなくこう先祖様とこう、濃くね、触れ合う一週間。
そうですね、今週はね。
なんか密に触れ合う一週間なんでしょうけども、うん、まあ今ちょっと、うちの方ではですね、ほら、農村部なんでね、あの、稲刈りしてますから。
ああ、今、下がりですよね、ピーク。
下がりですよ。
うんうん。
でもね、なんか昔とはやっぱ違ってきましたね。
え、何がですか？
音が少ない。あんまうるさくないなって気がしますよね。
そうなんですか？
まあ今、私のあの、お寺の前の田んぼはですね、ほら、あの、うん、区画整理っていうかですね、補助整理、
うんうん、
でね、ずっとね、大きい田んぼ作ってますからね、休耕田になってますね、
は
い、だからうちの前の方にあんまりこう機械が入っていかないので、
うんうんうん、
なんか静かだなぁなんていうの、なんかもう、もう八幡様のお祭りが過ぎるとね、
うん、
もうガタガタガタガタとして、彼岸なんか、まあ、仏様を拝む間もなく一生懸命稲刈ってんのかなみたいな、
ね。そうですね、
うん。そんな時期だったんですけども、
うん、
やっぱりこう様変わりっていうのはするんでしょうね。変化するでしょうね。
変化してますね。
そうそう、変化してんですよ。
なんかね、やっぱり田んぼの、田植えの時もそうなんですけど、うん、賑やかでね、かやかやかやかやって人の話す声とか、作業する音とかでね。
そうそうそう。
懐かしい。
機械の音、うん、機械の音がね、ガーッとね、道路通るところ、いやいや、うるさいなと思いながら、あ、こういう時期なんだな、なんてね、うんうんうん、こう、改めてこう思わされるっていうかね。
はい。はい、
うん、そんな時期なんですけどもね。
うん、
おとといの日ですね。
うん、
私、あの、秋田の方に行ってきましてね。
お、はい、はい、うん。
あの、あるね、あの、ほら、あの、施設さんあるじゃないですか。うん、ね、うん、あの。そこでお話を頼まれました。
あ、そうでしたか。ここは多いですね、おさん。
もう、悲願でもですね、
うん、
まあ、ご用命があれば行っちゃうみたいな、ね。
あ、そうですか。どんな方たち
に、
ど
ん
なお話を。いやいやいや、そんな、そんな。いやいや、ちょっと、あの、話聞かせてくださいよ、おさん。
すか。
はい。
難しいんですよ、なかなかね。
はい。
まあ、あのそこは4階建ての建物でしてね、そう、あのお嬢さんじゃあね、うん、あの2階3階4階ってね、あのいらっしゃいますから、
はい、
ね、あの敬老の日なんで、敬老の日がありますんで、あの表彰状を渡してください、家事ですからね、あらな喜寿だとか、ね、あの参事、卒寿、ね、白寿、白寿まではいませんでしたけど
ね。そうでしたか、
ね、そういうのあの表彰状その年に当たった人ね、ちゃんとこうね、私が表彰状を渡して、
わあ、そうでしたか、喜ばれてたでしょう、う
ん
う
ん、それがいきなりですね、大体20分ぐらいですね、うんうん、お話をしますなんてね、20分も喋るんですよ。
いや、ここでも15分話してますけどね。
そうですね。20分もお話。それを、
すごいですね。
それをセット3ですからね。
あ、そうか、それぞれの会で。
そうそうそう。
ああ、そうか、そうか、それはそれは。
そうですよね。大体聞いてるのが職員さんでしてね。いやいや、私の対象にいらっしゃるね、お年寄りの方も一生懸命聞いてるんですけどもね。少し反応もある方もいますしね。反応がちょっとね、あの遅い方もいらっしゃいますしね。
おお、そうですか、ゆっくり自分のペースでね、聞いてらっしゃるんですね、
寝てる方もいますしね。
あ、眠かった、眠い時間だったんですね。
で、そういう方の前でですね、大体、そうですね、一フラ、そうです、30人ぐらいいらっしゃるんですかね。
お、結構多いですね。
そうですよ、もう3セットですからね。
各回で違う話なんですか。
やっぱ一緒だとですね、ほら、飽きられるじゃないですか。やっぱ飽きないお寺って言われてますからね。
飽きない、飽きないですね。
飽きない和尚みたいな。
はい。別の話をね。
飽きないはしてませんよ。
もちろんですけど。
はい。やってたんですけどもね。うんうん、まあ、それはちょっとね、私、こう、まあ、ほとんどだからですね、もうアドリブなんでね、まあ、とりあえず20分喋ろうかなと思ってね。で、自分ながらね、こう喋りながらね、ちょっとね、ふと思ったのがですね、ちょっとオリンピックの話をしましてね。
ああ、リオのね。
オリンピック、ね、お盆頃、ね、やってましたけどね。
ねえ、頑張って活躍しましたね。
私、ほとんど見る暇がなかった。
ああ、
で、もう、甲子園なんかもね、甲子園の野球もね、ほとんど見る暇がない
です。お盆でしたからね、本当にね。
で、そのままボンボンずるっと言ってしまいましてね、何も見てないのに、オリンピックの話を語るのも、これもね、おこがましいような気がしますけどもね。
いやいやいや。
断片的にポツポツこう、見ていたときにね、やっぱりね、印象的だったのがね、2つ。
何ですか？
吉田さんってレスリングの人がね、
銀メダルの、ね。
銀メダル取ってね、ごめんなさいって言われたときね、どうなのこれは、なんて言って。金メダル取ったら素晴らしいでしょう。でも金メダル取っても謝るっていうその心中なるものは一体何なのってね。ね、金メダル取ることって大変じゃないですか。
そうですよね。メダルを取るということで、そこを目指して頑張ってるわけですから。
まあ昔はですね、オリンピックはね、参加することに意義があるという。フレーズがあったんですよ。
そうなんですか。
知らないですか。
いつの時代ですか。
私は小学校の時習いましたよ。オリンピックは参加することに意義がある。
あ、でもそれは確かに参加そこに向かっていきますからね。
これ誰かね、有名な方がね、言ったっていうことなんですよ。
あ、そうです
。教科書が載ったような気がします。
すいません、分かんなくてごめんなさい。今教えてもらいました。
ジェネレーションギャップですか、
ね、いやいや違います。私が勉強不足なだけです。申し訳ありません。続きをぜひ参加することに意義があると、
ね、だけど、ほら、今メダルを取らなきゃいけないってこういう話になってきた時にね、
変わってきたんですね。
すごいですよね、でも私銀メダル、メダル取れたらすごいのに、銀メダル取ってごめんなさいって言われるとですね、私たちも言葉ないですよね。
そうですね。でもね、なかなか謝らなくていいんだよって思いましたよね、もう本当に。
でもそう考えるとですね、その時にふと思うのが、じゃあこの言葉のね、裏腹の、金メダルを取ることが当たり前だったのかっていう部分もあるじゃないですか。でも世の中って当たり前のことってないんですよね。
そうですよね。
その壁に当たった時に初めて出たことが、まあ、ごめんなさいだったんですかね。
そうか、そうか。
当たり前のことに何もないんですよ、
うん、
確定されたことなんて何もないなん
ですよ、ね、そうですね。
でもふと出るそのコメントの一言がね、またいろんなことをこう考えさせられる一言でしたね。
そうですね。なんか周りがね、やっぱりね、金メダルはもう必ずもらえるんじゃないかっていう、そういう期待感でね、こういっぱい溢れる中での試合というのはプレッシャーも大きかったでしょうし、
でもね、やっぱり4連覇ですからね。ね。でも4連覇やった人と4連覇やらない人の明暗があそこにあったわけですけども、でもどちらの選手も同じことを考えてらっしゃると。スポーツの世界っていうのは体が資本ですから。
そうですね。
でもその時に思ってたのが、自分の 体力、
体力、
老いというものがあったんじゃないかなと思うんですよね、うんうんうん、それは誰しもわからないんです、うん、その人しか ね、
うんうん、
その見えないプレッシャーとずっと戦ってきたんですよね、うんうんうんうん、若い人のね、あの息のいい体とだんだんに、うん、確かに技術はあってもだんだんにね、あの疲れてきている自分の体の葛藤、
そうですね、
だからきっと葛藤の連続だったんじゃないかな、うん、その心中はその人しかわからないのですが、うん、その自分の心情をね、言葉でね、うん、全部表現できませんので、
うんうん、
だからごめんなさいという一言が全てだったんじゃないですかね、うんうんうん、と思うとあの一言が重いですわな。
そうですね、そのごめんなさいから今王さんから話を聞いて、深い深いかと感じましたね。
うん、もうこれしかないんですよ。でもこの言葉しか発せないんですよ、
うん、
でもあとはなんとか皆さんね、あの気持ち組んでくださいねっていう過去書きがあったのかもしれませんね、
うんうんうんうん、
それをやっぱ私たちが受け止めるというところでね、うん、人の心を思いはかるなんてこともいいじゃないですかね、
うん、そうですね、おっさん、そういうお話をなさってきたんですね。
うん、これはあまり話しませんでしたけども、ね、
ああそうですか、
そう、次のことを話したんです。
あ、次のこと、次のことは何ですか。
これは今ちょっと着色して話しました、
はいはい、
次のこと、あのね、
うん、
リレーだったんです。リレー。
ああ、まさ、ね、頑張りましたよね、リレー。
男子400メートルで銀メダルですよ。
ねえ、すごい。
あれ昔なんかね、日本人なんか走りっ子なんかね、うん、とてもとても外国の人。
走りっ子。
走りっ子でした、走りっ子。
ねえ、とても。
とてもとても。
とてもっていう話、
ね。まずね、どう見ても昔のテレビで見ててもですね、
うん、
日本人はよく足短いって言ってましたからね。
うん、
ね、米食ってるから腸が長いのかなんてね。
いやー、なんてこと。
ね、やっぱこう炭水化物とかね食ってるとね、やっぱり、ね、うん、こう腸がねこう消化するんで、こう日本人長いって言われてますけどもね。だからなんか、だから腸が長い分だけ足がビーッと短くなっちゃったみたいな。
いやいやいやいやいやいや、ね、それは分かりませんけど、でもやっぱりね、勝てないっていうそういうのがどこかにあった、ね、思いにあったんですけどね。
決めたんです、
だからすごい、
うん、ね、で何工夫したかっていうとですね、
うんうん、
バトンです。
バトンですね。
すごい、
なるほど。さすが日本。
あ、もうオーバーパスじゃないんだ。アンダーパス。
さっとね。
すごいですよね。この発想たるものが、
うん、
もう脱帽ですよね。
そうですね。
バトンは上から渡すもんだってずっと思っていた。
そう。
その観念を破るという。
すごい。
下から渡すっていう、このバトンタッチがね、もう早いという。
うん、
これでいけたというのが ね、
そうですね、
やっぱり日本人はすごいですよね。
そうですよね、
さっき言ったエキゾチックジャパンですよね。
あ、そこにつながるんですね。さあさあさあさあさあ、来ました、来ました。
でね、
はい、
上から渡すバトンもある、
うん、
下から渡すバトンもある、
うんうん、
じゃあふと考えたら横からバトンね渡すこともあるじゃないですか。ってことだって発想としてはあるわけです。
そうですね、
ね、
うん、
そうするとバトン渡すっていうのは、うん、ね、自分から相手に何かを、ね、渡す、
うん、
渡すという言葉をですね、
うん、
じゃあ伝えるという言葉にしましょう。
はい、わかりました、
ね、伝えるということ、何かを伝えましょう、うん、ね、あの施設の、ね、あの方々に言ったのは、ね、あの一生懸命長く、ね、皆さん生きられたんでしょうけども、
うん、
これからでもまだまだ時間がありますから、
うん、
じゃあね、せっかく生きてるんだから何かを伝えましょうよと。
あ、
ね、何かのバトンをね、ね、後世に渡していきましょうよっていう話をしたんですよね、
うんう
ん
う
ん、伝える、でも自分の心を伝えるためには早くなくてもいいです、
はい、なるほど、
上からでもなくて下からでもなくてもいいんです、
はいはい、
ね、リレーのバトンは下から渡して早く渡しました。
そうですね、
ね、でも人生のバトンってね、
はい、
の早く渡す必要もないだろうし。
そうです ね、
ね、じゃあその渡し方ってね、
うん、
どんな風にするんでしょうかってみんな考えるんじゃないですかね。
考えますね、
せめてね、私もね、何年かこの世のね、シャバ世界で生きてきたんだから、ね、で、せめて最後はね、はい、何かね、伝えていこうかなと。いずれは亡くなる体なんですからね。
みなしもね。
うん、
誰しもね、
だったらせめて体なくなっても、うん、心は伝えたいもんだななんて思った時にね、
うんうん、
あなたはどういう心のバトンのね、渡し方をしますかっていうことをこう考えていただくと。
はい。
ね。でその時に前にも言いましたけどもね、まあ、施しをしてくださいってことを言いましたけども、
うんうん、
別にね難しいことしなくてもいいですよって、はい、いつでもニコッと笑ってて笑顔でいてくださいねって、うん、ね、笑顔を伝えてください、
はい、
ね、ありがとうって感謝の言葉を伝えてください、ね、それが素敵なバトンになるような気がいたしますけれどもね。あっちっちあっち幸せはあっちにはありません、ここにあるんですよ。 そんな和尚の独り言。
はい、幸せは確かにここにありますね。
そうでしょ。
いや、来週のご参加楽しみにしてますね。
いやまだ来週もデータ考えてきます。
はい、そんな和尚の独り言、平川町吉田にあります西宝寺の斎藤大円ご住職の話でした。おっさん、ありがとうございました。
はい、ありがとうございました。
ゆこりんの週末とっておきラジオ。